共に聖餐に預かれて、新しい月が始められますことを感謝いたします。聖餐式をすると、ああ今月また新しい月が始まるんだなという気になりますね。なんか第1日を迎えるよりも、最初の礼拝でこうして聖餐式をさせていただくとですね、月がまた始まるなという、そういう気がいたします。それでは今日はマルコによる福音書の4章の1節から20節までのところからお話をしたいと思います。マルコによる福音書4章1節から20節、大変有名なイエス様の例え話であります。イエスはまた湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。イエスは例えによって多くのことを教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。さてイエスだけになった時、いつも付き従っている人たちが十二弟子と共にこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が知らされているが、他の人たちには全てが例えで言われるのです。それは彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためです。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですか。そんなことで一体どうして例えの理解ができましょう。種まく人は御言葉をまくのです。御言葉が道端にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのです。同じように岩地にまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受けるが、根を張らないでただしばらく続くだけです。それで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に種をまかれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いてはいるが、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐのです。実を結びません。御言葉を塞ぐので実を結びません。良い地にまかれるとは、御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ人たちです。すでに皆さんの中ではこのお話はよくご存知のお話だと思います。初めてお聞きになる方もあるいはあるかもしれませんけれども、もう私などは、子供の頃から、この話は耳にタコができるぐらい聞いて、おりますので、もう今更この聖書の箇所からお話をするということ自体がですね、何かもう新鮮味がないというか、そういうようなこの感じがいたしました。しかしですね、この例え話というのは、イエス様がなさった例え話の中でも一番最初の例え話なんですね。まあ、聖書の書かれている順序からすると、今までマルコ読んできたら読んでまいりましたから分かると思いますけれども、最初の例え話、しかも他の2つのマタイによる福音書もルカによる福音書もこの例え話を書いております。ですから、まあ、例え話の中でも最も大切な例え話と 思われるものであります。ですから、何回も読んではいるし中身もよく分かっている話だから、これはすっ飛ばしてすぐ次に行こうかと、まあ、私もちょっと思いましたけれども、やっぱりこれをすっ飛ばすわけにいかないなというようなことで、いろいろと学び始めたわけであります。学んでみるとですね、確かにこの例え話というものはこのいろいろと新しい発見があるものなんですね。何度読んでもこの発見というものがいろいろあるわけでありますが、まあ、簡単にこのお話、この例え話の解説をすると、まあ、これはイエス様がですね、後からもう完全なパーフェクトな解説をしておられますので、まあ、私がいちいち言わなくてもいいことなんですけれども、これは種がまかれて、そしてその種がどうなったかという話なんですけれども、イスラエルでは、まあ、当時ですね、この聖書が書かれた当時、どういうこの農業が行われていたかというとですね、まあ、私たちは普通は日本では、まず畑を耕してきれいに畝を作ったりしてですね、肥料をまいたりして、この十分にこの種をまくための準備をしてから種をまきますね。それもこのパラパラまくっていうようなことはしません。必ずこの、その畝沿いに一つずつこうちゃんとまいていくわけでありますけれども、あるいはこのお米などの場合は、日本の米作りというのは88の手間をかけるというぐらいですね、すぐにもみでまかない、ちゃんとこの伸びるまで、どっかで育てて、そしてある程度もうその先が伸びるということが分かってからまたそれを手で植えるというですね、ものすごいこれは手間をかけた農業であります。しかしイスラエルのこの当時の農業はですね、まあこの辺にまいておけば生えるかなというところに行きまして、種をバーッとこう散らすわけですね。風にこう向けて投げるというか、バーッとこう巻き散らして、そしてその後で耕すっていうんですよ。考えられませんね、今の私たちは。しかしそうであったということはほぼ間違いないことのようなんですね。もうちょっと真剣にやらんかなと思うんですけれども、まあ大体この麦の話なんですが、麦というものはお米なんかに比べるとよっぽどこれ丈夫な植物ですね。日本でもまあ麦をまくと、一回その麦を踏んだりしてですね、でそうすると丈夫なのが出たりするわけで、その簡単にはこれは、枯れたりしたりしないものであり、丈夫な植物なんですね。まあ、そういうこともありまして、広っぱい行ってバーッとこう巻いてですね、あとこう耕していくわけです。ただその中にはですね、うまく耕せたところでないところに行ってしまった種もあったわけですね。あるものはここに書いてあるように鳥に食べられてしまったり、あるものは、土が薄い岩地に落ちて、すぐに芽が出たんだけれども枯れてしまうとか、あるものはうまく伸びたなと思ったけれども、その辺に結構この雑草が生えていて、その雑草に覆い尽くされて枯れてしまったというようなことは、ですからこれはまあ日常的に、あった情景のようであります。ですからこの例え話を、日本の農協の団体さんのところに行ってしてもですね、全く意味がない、なんというバカげた農業をしているのかということになってですね、この例え話のポイントはなくなってしまうわけですけれども、当時のイスラエルの人たちにとっては、まあ、これはごく当たり前のですね、日常的な情景であったようであります。で、イエスはですね、このごくありふれた日常の出来事を通して、神の国の奥義を人々に与えようとされたんですね。で、聖書はこう今日読みましたところを見ますとですね、この例え話を話しされた後で、弟子たちやら、あるいはいつも付き従っていた人たちやらに対して、イエス様がこの例え話の解説をされたということが書いてあります。 でもこの解説を聞けたのはおそらく何十人かの人だけなんですね。それ以外の何千人、何百何千という人はこの解説を聞いてないんです。ただ例え話だけをこのポンとイエス様から船の上からこの聞かされてですね、でみんな、なんだあれ、どういうことなんだ、まあ確かにそうだけどな、何をあの人は言おうとしてるんだろうなというようなことを、議論をしたり、あるいは思い巡らしたりなんかして、書いてしまったということだと思うんですね。イエス様はごく近しい弟子たちに対してこの例え話というのは、実はこの種というのは聖書の言葉のことなんですよ。まあ、この当時は御言葉ということになると旧約聖書になりますけれども、まあ私たちにとってはこれ新約聖書も含んでいるわけですが、まあ聖書の言葉なんです。聖書の教えなんです。神の教えなんです。神の教えというのはまかれているんですね。まかれている、いろんな人にまかれている、供給されている。しかしそのまかれた御言葉がすべてうまく働くわけじゃない。もしそれがその人の心の中がの状態が良くて、その御言葉を聞いて受け入れるという姿勢があるならば、その御言葉というものは素晴らしい実をその人に与えてくれる。だけれどもそういう状態でなければ、まず聞いてもすぐに忘れてしまったり、あるいはちょっと聞いて、ああいいお話だなと思って、聖書の言葉を聞いていいなと思って、いるけれども、すぐに、困難や迫害が起こっているとすぐにこれを忘れてしまう。ある人は、一生懸命にこれを学ぼうとするんだけれども、世の心遣い、富の惑わし、いろんな欲望が入ってくるとこれが塞いでしまって、せっかくの神の教え、聖書の教えというものは、良い実を見逃すことができない。だからこのお話のポイントというのは、神の教え、聖書の教え、聖書の福音、御言葉というものは、これは素晴らしいものなんですね。これはそれが成長すればたくさんの実を実らせる。30倍、60倍、100倍の実を実らせる。素晴らしい収穫を私たち人間に与えてくれるものなんです。その収穫というものは具体的に何かということはここには書いてありません。人間の人格が、私たちの性格が良くなるとか、人間として成長するとか、あるいはその人を通して多くの人が救われるとか、それはいろんな収穫ですね。人間としての収穫が与えられるということは、これは約束されているけれども、その人の心の状態、あるいはその種が実を結ぶまでの間、それがうまく成長しなければダメなんだ。いくらその種が良くても、心が良くなければ、その畑が良くなければ実は実らないんだよという、これはお話なんですと、こうイエス様は言われているわけなんですね。もうそういうことはもう大体もうよく分かってますね、我々はね。もう僕がここで、何度も言わなくてもですね、そう、まあ確かにその通りだというか、そういうことはもう分かっているわけでありますけれども、しかしですね、この本来例え話というのは、最初にも言いましたけれども、解説は与えられてないものなんですね。イエス様が群衆に向かってこの例え話をされたんです。だから私たちはこうして聖書を読んでますからね、イエス様の解説聞いてますけれども、本来この解説はないんです。だからほとんどの人はこれがどういう意味かわからなかったんですね。ですから例え話という言い方をしておりますけれども、これはですね、なぞなぞと言ってもいいんです。僕はこれをなぞなぞと言いたい。聖書のなぞなぞ、イエス様は神の国の奥義をなぞなぞで与えられたんです。 一体これはどういうことなんだろうか。でその答えというものは誰が出すかというとですね、これを聞いた人が出すんですね。だからこの教えというものを聞いてもですね、これを自分で一生懸命理解しよう、この中から何かを汲み取ろう、あるいはこの言葉というかこの教えというものを知ろうとしなければ実はならない。でちょっと話が込み入って申し訳ないんですけども、12節のところにイエス様は非常に気になることを言っておられるんですね。この言葉は聖書の中の分かりにくい言葉のベスト10に入る言葉なんです。で先週もそのベスト8ぐらいをやりましたが、今日はベスト7ぐらいのですね、これはまた非常に分かりにくい言葉なんですね。It's hard to understand ね。Top 10。彼らは確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためですと。なぜ例えで与えるかというと、彼らが見る確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないためなんだ。平たく言うとですね、なぜなぞなぞをやるか与えるか、なぜ例えを与えるかというと、それを聞いた人が悔い改めて許されることがないためなんだ。でもそうだとしたらですね、それはイエス様は不公平じゃありません。イエス様は神の愛をですね、人間にとって神の愛というものは理解できないから、それを人間に教えるために神の位を捨てて人間になられた方なんですよ。分かりにくいことを分かりやすくするために人間になり、そしてその愛を本当に人間に分からせるために十字架にかかれた方なんです。分かりにくいことを分かりやすくするのがイエス様のあなたのお腹たたきじゃないんですか。じゃあなぜ例え話というものはこの分からないように、真理というものを分からないような形で人間にお与えになるんですか。そういう疑問がこの言葉から出てきますよね。神の国の入り口を、ね、狭くしているという感じですよね。見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、悔い改めて許されることのないため。例え話でやっとけばあいつらは分からないから悔い改めて許されないんだ、許されなくて済むんだというような、そういうようなニュアンスにも取れますけれども、実はこの言葉はですね、ある意味ではその解釈は間違ってないんですね。イエス様はなぞなぞを与えてるんですね。例え話を与えてる。いや、さこの4つの種の8つの畑の例え話なんてのはですね、例え話で言わなかったらこういうことですね。神の御言葉というものはあなたたちの心の状態が良かったらいくらでも実をならせることができるんだけれども、あんたたちが心の状態が悪いから全然実を実らせないんだよ。そう言えば済むことなんですよ。だけどそう言わないで、ある人が種まきに出かけたっていう畑の話になっちゃうんですね。そう言われた人は、この神の国の、これはイエス様の教えっていうのは一体どういうものなんだろうか。自分の頭で考えて、自分の心で受け止めて、これを理解するというその動作がなければですね、このイエス様の教えは理解できないんです。難しい。でもこの言葉を語られた時の状況をちょっと考えていただきたいと思うんですが、このイエス様はこの時、船の上からお話をされているんですね。なぜ船の上で話をしているかというと、あまりにも多くの人がイエス様とか集まってきたと書いてありました。何千何万という人、外国からも来た。イエス様に触りたい、もうイエス様の着物にでも触れば、足にでも触れば、洋服ちょっとちぎって持って帰れば何か効き目があるんじゃないかっていうようなですね、もうとにかくその何かイエス様から出ている特別な力というものに預かりたいという、植物的というかですね、現実的な願いの 欲望の塊みたいな人がバーッと集まってきてるわけなんですね。で、確かにイエス様は彼らの病を癒されました。悪霊を追い出されました。だけどもイエス様の本当の願いは彼らの病気が治ったり悪霊が出ていくことじゃなかった。それは前にも今までも話しましたけれども、彼らが神に立ち返ることが、悔い改めて罪が許されて神の元に立ち返ることが願いだったんですね。もしそれが叶うんだったら病気が治ろうと治らないと構わないことなんです。だけれどもイエスのところに集まってきたその烏合の衆というか群衆はですね、とにかく今自分の願いを何とかしてもらいたいという気持ちですよ。もうその辺の効き目ならお寺や神社に殺到する人たちと一緒ですね。どっかで効き目があるというとバーッと言ってですね、お札を買い漁ったりするのと同じなんですよ。そういう人たちに対してですね、御言葉を受け入れなさいという話をしても効き目はありますか？あんたたちの心を耕して御言葉を受け入れればそこに豊かな実がなりますよって、もそんなのは受け入れないですよ。全然そんな話はいいから、とにかく早く触らせてくれ、病気治してくれということになるんですね。イエス様はですね、そういう人たちの中にもしかし自分の心を悔い改めて神のもとに立ち返ろうとする気持ちのある人がいることもご存知なんです。だからなぞなぞというかですね、例え話のカプセルを投げてるんです、一人一人の心の中に。まさにね、この例え話が種なんです。ものすごいごちゃごちゃしてきましたけどねこの例え話こそですね、例え話の例え話なんです。イエス様は群衆に投げてるんですよ、この例え話をね。そしてあなたたちが聞く耳を持ち見る目を持って、この例え、この神の言葉というものを自分の心の中で理解しようとする、そういう思いがあるならば、そこに神の国は開く、神の国の入り口はあなたの前に開く。だけども群衆に向かっては開かないんです。全員で一緒にさあ神の国に行こうということはならないんです。神の国の扉はその人が開けるしかないんです。ヨハネの黙示録の3章の20節、私はあなたの戸の外に立って叩いている、もしあなたがその音を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って食事をする。直接神の国のことを語ることは簡単なんですけれども、しかしそうしてもですね、彼らは自分の中から扉を開けないんです。でも例え話を、なぞなぞを与えることによって、それを聞いた一人一人が自分の力でですね、考え理解し、御言葉というものを受け入れることが大切なんだ、これを、御言葉というものは種と一緒だから、私の心を柔らかくして耕して、これを受け入れるときにそこに素晴らしい実が実るんだということが自分の中で納得がいくとですね、そこに神の国の扉開くんです。時限爆弾みたいなことね、まあ、時限爆弾じゃないんですけど、自分の力でそれを開くための、これはカプセルなんです。それが例え話なんです。だから聞いてもですね、この話を聞き、またイエスの姿を見ても、自分の意思でですね、そこから何かを悟ろうとし、そこから何か理解しようとし、そこから何かを得ようとする気持ちがなければ全然効き目がない。だから悔い改めて許されることがないんです。神様は人間を創造された方なんです。そして人間にそれぞれ、人間をそれぞれ神の形に作られました。人間には自由な意思があるんです。責任があるんです。考える頭があるんです。反応する心があるんです。私たちのその意思で、思いで、決定力で、自分の中から神の国に向かっていかない限りは神の国には行けないんです。神はそれを求めておられる。その鍵であり、そのヒントであるのがこの例え話なんですね。だからですね、こういうことが言えます。私たちにもこの例え話は今日投げられている。そしてもし私たちが、ああこの例え話は当たり前の話でよく聞いた話で、僕みたいにですね、日曜学校でもうから何十回も聞いてる話だからな、こんな話はまあもういいや、もうすっ飛ばしてですね、軽く流しておこうかななんてですね思ったら、これはどうなりますか？最初の畑なんです。 ね、サタンに食べられちゃう、カラスが来て食っちゃう。せっかくイエス様が私に投げてくださった謎なぞ、神の国に入るためのですね、神の奥義が隠されているこの種です。ああ、もうこんな話はよく聞いた話だな思ったら最初の畑になっちゃうんです。私も最初の畑になるんです。そういうことなんです。あるいはこれを聞いてですね、あ、これはなかなか今日の説教は面白かったなと思ってですね、帰りの電車の中でそうだなと思って考えてるけれども、もう帰ってですね、いろいろ他のことを考えたりなんかするとですね、もうすぐに忘れちゃってですね、ちょっと せっかく芽が 出始めたのにすぐに忘れちゃうと2番目の畑になっちゃう、うん、で確かに、ああ今日はあのいいお話を聞いたから聖書の御言葉を心に蓄えなきゃいけないな、心を耕さなきゃいけないなと思いつつもですね、世の心遣い、富の惑わし、いろいろな欲望が入り込んでですね、せっかく伸びかかったこの素晴らしい神の種が水曜日ぐらいでぼしゃってしまったら3番目の畑になっちゃうんです、ね、そういうことなんです。だからもうこの 4章の1節から20節を読んだ段階でですね、ああもうこれは聞いた話だなと思った人はもう最初の畑でつまずきかけてますから、これは危ないんですよ、かなり危ないんです。そういう危険を私も犯しかけたわけなんです。だけどもそこでこれは不思議ですね、やっぱり神様の恵みというかですね、聖霊の働きですね。何をお前バカなこと言ってる、ね、それは耳にタコができるぐらい聞いた話かもしれないけれども、神の言葉は今日も生きてるんだから必ずここにあなたへのメッセージがあるはずじゃないか、人々に語るべきことがあるはずじゃないか、だからもっと掘り進みなさいという聖霊の導きをいただいて、私も学ぶことによってですね、この最初の畑になることを免れたんですよ。面白いでしょ、そういうことなんです。私たちもなるんです、最初の畑にね。聖書を読んでいて、ああこれはよう聞いた話やな、これは誰でも分かってる分かってる、ああよく分からないなってこうすっ飛ばしていったらですね、最初の畑なんですよ。せっかく神様はですね、神の言葉をまこうとしてるんです、いや撒いてるんです、撒いてるけれども、それを受け取る気持ちが私たちの中になければ神様の御言葉は働けないんです。そういうことです。心を耕しなさいという題をつけた人がいるんですね、この例え話に。私大変面白いと思いました。心を耕しなさいという題をつけたんです。これは確かに最初に言いましたけれども、イスラエルでは農業は種をまいてから耕したんですね。だから私たちの心がですね、管轄根に固まって聖書の御言葉が入っていく余地がなかったら、どこにも芽も出ないしですね、全部取られてしまうんですね。だから心を耕さなきゃいけない。心を耕すというのは一体どういうことかというとですね、それはこれを聞いて受け入れるんですね。聞いて受け入れる。聞いて受け入れるというのはどういうことかというと、聞いてそれを私の言葉にするということなんです。これは今私に語られていると理解するということなんです。これは今私に語られていない、これはあの人に語られている、これはあれは、あるいは聞いてもすぐに忘れてしまう、聞いてもすぐに潰れてしまっては実が実らない。つまりこの例え話は私たちの日常なんです、ね、毎日この例え話を心に銘じとかなきゃいけないんです。今私の心の状態どうだろうか、神様が語ってくださるその言葉を本当に今自分のこととして受け入れているだろうか、そういう思いがないとただこの耳の横を素通りして心の中を素通りしていって、せっかく神様が約束してくださっているんです、収穫を30倍60倍100倍の実が実るんです。種は保証付きなんです、問題は畑なんです。保証付きの種なんてのはないですよ、そう今この世界、ね、危ないのばっかりですから。危険な種はいくらでも転がってますが、ね、いろいろ肩書きがついていて、これは効きますよ、あれはいいですよ、 これは大丈夫ですよ、これはいいことがありますよと書いてあるんですね。そういう種をゴンゴンこう受け入れる。聖書の種はですね、あんまりパッとしないものが多い。種なんて、まあ、大体パッとしないんですけどね。綺麗な種なんて言うとひまわりの種ぐらいでしょうかね。朝顔の種にしちゃって、どの種にしちゃって、なんか情けないな、黒っぽいな、茶色っぽいな、あんなもんですけれども、聖書の種もそうなんです。でも私たちがそれを聞いて受け入れる、そしたら必ず実を結ぶ、保証付きなんですから。これをですね、聞く耳を持ち、見る目を持っていなければならない。そういうこの思いを皆さんも納得してしまったらダメなんです、ね、これは謎々なんですから。今も皆さんのイエス様が皆さんに一人一人与えられた謎々なんです、ね、だから自分でこれを解いていかなきゃいけない。これは今自分にどういう意味なんだろうか、どういうふうにこれを理解すべきなんだろうかという気持ちがないとですね、死んじゃうんです。死んじゃう、伸び始めて沈んで死んじゃうんです、ね、分かります。常に新しい気持ちで、新鮮な気持ちでイエス様はこう投げかけてるんですから。確かにこれは模範解答があるんだけれども、でもこれは模範解答なんです。私たちそれぞれが聖霊に導かれて、このお話の中から、この言葉の中から新しいことを発見したら、それがまさに実ですよ。今日のこのメッセージはですね、実なんです。私が得た実なんです。ものすごい幸せな気持ちになりましたね。これは、ああそういうことだったかと思った時にはですね、すごい幸せな気持ちになってですね、ああ実が実るじゃないか、確かにその通りのことが起こるじゃないかと思いましたね。やっぱりそれは私がここで立ち止まらせていただいて、でこれを掘って、そしてこの御言葉と対峙して、ここから悟ろう、理解しようという思いがあったからこそであるわけであります。そのような思いで私たちもこれからもですね、聖書の御言葉とお付き合いをさせていただきたいと思っております。お祈りをいたしましょう。天のお父様、私たちの心は良い地ではありません。すでに固くなって、岩のように固くなって、あなたが撒いてくださっている素晴らしい種を受け付けず、サタンに取り去られて、そればかりだです。どうぞお許しください。そして今、今日この与えられました例え話、まず応答して、自らの心を顧み、そしてこれを深く耕して、自分のこととして聞き、自分のこととして受け入れ、自分の意思で決定し、自分の頭で考えて、この中から多くの実をいただくことができますように、お願いをいたします。あなたが巻き続けていてくださる、そしてこんなに多くの素晴らしい種を感謝いたします。どうかこの種を一つでも二つでも心の内に育て、実を結ばせることができますように。また私たちの周りにいる、まだあなたの御言葉を聞いたことのない方に御言葉を任せてください。また撒いても撒いても種の出ない人が、芽の出ない人がたくさんおりますが、必ず良い心の時が来ることを信じて撒き続ける、その忍耐力をも与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。